長コラム、東本清掃、吉村よしみ。市民の皆様、事業者の皆様には、まずもって新型コロナウイルス感染拡大防止に対しまして、長期にわたり多大なご協力をいただいておりますことに対し、深くお礼申し上げます。また、長引く自粛生活で健康管理が難しい中、夏を迎え気温も上昇しております。どうぞ熱中症や食中毒には十分お気をつけください。さて、本市では新たな新型コロナウイルス感染症対策として、子どものオンラインでの学びの支援をするため、国のギガスクール構想、ギガとはグローバル・エンド・イノベーション・ゲートウェイ・フォー・オールの略。ギガスクール構想による小中学生に1人1台のタブレット端末を用意するなどの ICT 環境の整備を今年度に前倒しして実施することや、感染拡大局面に備え、民間保育園や地域子育て支援拠点事業所への感染症対策備品の購入補助なども予定しております。今後とも国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金なども活用しながら、市民の皆様の暮らしの確保と地域経済の回復、前進を目指した支援策の検討を進めてまいります。また、過日、新型コロナウイルスの影響で中止になった春の選抜高校野球大会の出場校による交流試合が、阪神甲子園球場で8月に開催されることが発表され、久しぶりに明るい気持ちになりました。同時に、今回のコロナ危機において、未来を担う若者や子どもたちが新たな可能性を広げていけるよう、さまざまな機会を通して汗をかき、支えていくのが私たち大人の責任であるとの思いを新たにいたしました。今後とも若者をはじめすべての市民、事業者の皆様と共に、心を一つにして次なる感染拡大局面に備えつつ、富田林版共に生きる新しい生活様式を作ってまいりたいと思いますので、どうぞご支援、ご協力のほどお願い申し上げます。特別定額給付金。申請がお済みでない人はお早めに申請を。全世帯の約9割が申請済みです。富田林市の申請期限は8月20日木曜日までです。新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、特別定額給付金が1人につき10万円支給されます。5月20日以降に各世帯に申請書を送付していますので、同封の記入例に従って申請してください。申請の受付後、20日程度で口座へ振り込みます。なお、申請書や添付書類に不備などがある場合、さらに日数を要することがあります。金剛連絡所の特別定額給付金の申請相談窓口の場所が変わります。金剛連絡所の2階小ホールで実施していた特別定額給付金の申請相談窓口を7月20日月曜日より1階に変更します。なお、市役所で実施している申請相談窓口については、引き続き地下の特設受付にて対応します。なお、金剛連絡所2階小ホールは7月18日土曜日より従来の利用方法に戻ります。貸し館希望の場合は、金剛連絡所、電話 29-1401 へお申し込みください。また、市役所地下特設受付と金剛連絡所は、共に8月20日木曜日までの 土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時30分に申請相談窓口を開設します。申請方法。郵送申請。5月20日以降に市役所から送付した申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、同封の返信用封筒、切手不要で8月20日木曜日、消印有効までに返送してください。必要書類。1、世帯主の本人確認書類、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などの写しのいずれか一つ。2、世帯主の振込先口座の確認書類、金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写しのいずれか一つ。オンライン申請。世帯主がマイナンバーカードをお持ちの場合のみ、8月20日木曜日までマイナポータルサイト https://myna.go.jp/からオンラインで申請できます。よくある質問 Q&A 質問、申請後給付金はいつ頃支給されますか？答え、到着した申請書から順次記載内容などを確認し、審査が完了したものから指定の口座に振り込みます。申請受付から支給まで20日程度かかります。質問、支給が決定されたことのお知らせは届きますか？答え、口座への振り込みが完了した後、特別定額給付金支給決定通知書を郵送します。質問、申請書に不備があった場合、どうやって知ることができますか？答え、申請書の内容や添付書類に不備や不明な点があれば、書面、郵送でご連絡します。質問、添付書類をつけずに郵送してしまったが、どうすればよいですか？答え、本人確認書類の添付忘れなど、申請内容に不備がある場合は、書面、郵送でご連絡します。不備の箇所を訂正いただき、同封する返信用封筒、切手不要にて、再度提出してください。質問、給付金の受け取り方法で、希望する口座を水道料金の引き落とし口座、住民税の引き落とし口座、児童手当の受給口座にすれば、申請書の受け取り口座記入欄は書かなくてもよいですか？答え、記入が必要です。受け取りを希望する口座のチェック欄にレ点を入れた上で、受け取り口座記入欄にも記入してください。なお、この口座が世帯主の名義であることが必要です。問い合わせ。市特別定額給付金専用コールセンター。電話 0570-550-892。土曜日日曜日祝日を除く午前9時から午後5時30分。詳しくは総務省特設ホームページ。http://給付金/kyuu/go.jp/ja-jp/index-index.html をご参照ください。大阪コロナ追跡システムをご活用ください。大阪コロナ追跡システムは、施設やイベントを通じた新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐことを目的に、大阪府が作成したものです。 施設の利用やイベント参加の際に、利用者がメールアドレスを登録することで、後日、同じ日に施設などを利用した人の感染が判明した場合、施設の規模などに応じて、大阪府から施設などの利用者にメールで注意喚起のお知らせをします。なお、施設への導入方法など、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、大阪コロナ追跡システムコールセンター、電話06-4397-3354。登録方法、ステップ1、来場した施設などにて、ご自身のスマートフォンなどのカメラで QR コードを読み取ってください。ステップ2、表示された登録フォームにメールアドレスを入力し、送信してください。ステップ3、登録完了メールが自動返信されるので確認してください。これで登録完了です。登録した施設、イベントに感染者がいたことが判明した場合は、大阪府から注意喚起のメールが届きますので、メールの案内に従って行動してください。登録後、万が一ご自身の感染が判明した場合は、大阪府からの案内に従って、登録したメールアドレス、発症日及び陽性判明日を大阪府へお知らせください。よくある質問。質問、登録完了メールがしばらく経っても届かない。答え、ご自身のメールアプリが大阪府のドメインメール、smartcity-osaka.jp を受信できる設定になっているかご確認ください。また、登録フォームでメールアドレスの入力を間違えた可能性がある場合は、再度ご登録ください。質問、一度登録した施設やイベントに別の日に行くとき、再登録が必要か。答え、同じ施設やイベントでも利用日が変わる場合、その都度登録が必要です。質問、どんな時に注意喚起メールが届くか。答え、注意喚起メールの通知基準は次の通りです。同じ日に同じ施設、イベントに基準人数を上回る感染者が行ったことが確認されたとき。注意喚起メールの通知先は次の通りです。本システムに登録した施設やイベントのうち、感染者が感染判明前の一定期間に立ち寄った施設などを同じ日に利用された人。また、クラスター発生の恐れを含む、の際には、クラスターが発生したと考えられる日の当該施設の利用者に連絡します。質問、いつ、どの施設やイベントに感染者がいたか知りたい。答え、個人情報保護及び風評被害回避の観点から、施設やイベント名、日時はお伝えすることができませんのでご理解ください。なお、クラスターが発生した場合は、施設名などが公表されることがあります。その他、使い方や運用など詳しくは、大阪府ホームページをご参照ください。大阪府ホームページ、www.perief.osaka.osaka.org.jp/smart/smart_alert_ 新型コロナウイルス感染症を踏まえた 災害時の避難のポイント。災害時には危険な場所にいる人は避難することが原則です。次のポイントを参考に、新型コロナウイルス感染症を踏まえて、備蓄品などを見直しつつ、自らの命は自らが守る意識を持ち、適切な避難行動を取りましょう。知っておくべき5つのポイント。1、避難とは難を避けることです。安全な場所にいる人まで避難所に行く必要はありません。2、避難先は学校や公共施設だけではありません。安全な場所にある親戚や知人宅に避難することも考えてみましょう。3、避難所ではマスク、消毒液、手洗い石鹸、体温計が不足しています。できるだけ自ら持参してください。4、指定する避難所が変更、増設されている可能性があります。市ウェブサイト、危機管理室のページで避難場所などを確認してください。5、豪雨時の屋外の移動は車も含め危険です。やむを得ず車中泊をする場合は、浸水しないよう周囲の状況などを十分確認してください。問い合わせ、危機管理室、内線9503。新しい生活様式の実践を。新型コロナウイルスは再び感染拡大する可能性があるため、引き続き感染拡大防止に向けて取り組む必要があります。今後、皆さんの生活を守るためにも、長期的な取り組みとして、新しい生活様式の実践にご協力をお願いします。問い合わせ、危機管理室、内線9503。基本的な感染対策。帰宅したらまず手洗い。マスクをつけて咳エチケットを。人との間隔を2メートル、最低1メートル取ろう。こまめに換気。3密を避ける。毎朝体温測定など健康のチェックを。帰省や旅行など移動は控えめに。その他の対策。手洗いは30秒程度かけて水と石鹸で丁寧に洗う。会話をする際は可能な限り真正面を避ける。感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は控える。日常生活の例。レジに並ぶときは前後にスペース。通販のご利用を。大阪コロナ追跡システムのご利用を。移動するときは徒歩や自転車のご利用を。食事の際はおしゃべりは控えめに。飲食店ではテイクアウトやデリバリーのご利用を。その他の対策。買い物は一人または少人数で計画を立てて素早く済まし、会計は電子決済の利用を。公園などは空いている時間、場所を選ぶ。電車やバスなどでの会話は控えめにし、混雑する時間は避ける。働き方の例。時差出勤でゆったりと。会議はオンラインで。その他の対策。オフィスは広々とした場所で。テレワークやローテーション勤務を行う。名刺はオンラインで交換。対面での会議や打ち合わせは換気を良くし、マスクを着用する。
7月1日水曜日からマイナポイントの申し込みが始まります。マイナポイントとは、マイナンバーカードを活用した消費活性化策として国が実施する事業です。選択した決済サービス、〇〇ペイや IC カードなどを利用して、 前払いや物品などの購入をした人に対して上限5000円分のマイナポイントが付与されます。マイナポイント利用までの流れ。1、マイナンバーカードの取得。2、マイナポイント予約、マイキー ID 設定。3、マイナポイント申し込み、決済サービスの選択。7月1日水曜日以降。4、マイナポイントの取得・利用、9月1日火曜日以降。マイナポイント予約と申し込みは、スマートフォンやパソコンがあれば、ご自身で手続きが可能です。ただし、スマートフォンは対応していない機種もあります。パソコンは別途 IC カードリーダーが必要です。詳しくは総務省のマイナポイント専用サイトをご確認ください。アドレス http://mynumbercard.mynumbercard.point.point.somu.go.jp/。 なお、市役所5階政策推進課でも設定などの支援を実施しています。マイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要です。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、マイナンバーカードの取得については、市民窓口課、内線131-132。マイナポイントについては、政策推進課、内線514、または総務省コールセンター、電話0120-95-0178。音声案内に従って、はじめに5番を選択してください。7月よりプラスチック製買い物袋、レジ袋が有料化されます。海洋プラスチックごみ問題などの課題に対処するため、7月1日水曜日からプラスチック製買い物袋、レジ袋が有料化されますので、市民の皆さんもエコバッグの持参などのご協力をお願いします。問い合わせ、環境衛生課、内線139-171。地球に優しい省エネライフ。今、地球温暖化が深刻な問題となっています。これを解決していくために、これまでの大量生産、消費、廃棄型の暮らしを根本的に見直し、限りある資源を節約し、地球に優しい省エネライフをしていくことが求められています。今月の省エネライフ目標。不必要なテレビのつけっぱなしを控えましょう。見る必要のない時にもテレビをつけたままにしていませんか？時計代わりや見てはいないのになんとなくスイッチを入れているようなことはやめましょう。待機時消費電力を減らしましょう。電気製品の主電源が入りっぱなしになっていませんか？リモコンでスイッチを切っていても電力を消費する機器がたくさんあります。電気製品の主電源はこまめに切りましょう。問い合わせ、環境衛生課、内線139-171。後期高齢者医療に関するお知らせ。後期高齢者医療被保険者証が変わります。8月より、後期高齢者医療被保険者証が薄緑色に変わります。新しい被保険者証は7月中に送付します。有効期限は令和3年7月31日土曜日までの1年間です。保険医療機関などでの自己負担割合。自己負担割合は毎年8月1日現在で当該年度、4月から7月は前年度の地方税法上の各種所得控除後の所得、課税標準額により定期判定します。医療機関での自己負担割合は、一般の人は1割、 現役並み所得者は3割となります。ただし、現役並み所得者として3割負担と判定された場合でも、次の要件に該当するときは、福祉医療課に申請、基準収入額適用申請することで、申請の翌月から1割負担に変更することができます。1、同一世帯に被保険者が1人の場合は、被保険者本人の収入額が383万円未満のとき、2、同一世帯に被保険者が複数いる場合は、被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき、3、同一世帯に被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる場合は、被保険者本人の収入額が383万円以上で、被保険者本人及び70歳以上75歳未満の人の収入の合計額が520万円未満のとき、後期高齢者医療制度保険料の決定。今年度の後期高齢者医療制度保険料の決定、本算定に伴い、被保険者の皆さんに保険料額決定通知書及び納入通知書を7月中に送付します。保険料の納入方法は、年金からの天引きで納める特別徴収と、市から送付する納付書や口座振替などで納める普通徴収の2通りに分かれます。なお、特別徴収を口座振替に変更することもできます。希望される人はお問い合わせください。また、納付方法をすでに口座振替にされている人でも、特別徴収となる場合があります。引き続き口座振替を希望される場合は、納付方法変更申し入れ書の提出が必要です。7月27日月曜日までに提出いただくと、10月支給分の年金から適用されます。後期高齢者医療限度額適用標準負担額減額認定証と、後期高齢者医療限度額適用認定証の交付。後期高齢者医療限度額適用標準負担額減額認定証、減額認定証は、保健医療機関などの窓口で提示すると、医療費、入院時食事代の負担が軽減されるもので、住民税非課税世帯に属する被保険者が対象です。また、現役並み所得者で住民税課税所得が145万円以上、690万円未満の人は、後期高齢者医療限度額適用認定証、限度額証の交付対象となります。現在、減額認定証、限度額証をお持ちで、引き続き対象となる人には、8月1日土曜日より有効の減額認定証、限度額証を7月中に送付します。なお、現在限度額証をお持ちでない人は申請が必要となります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、福祉医療課、内線158-159。ヘルプマークを配布しています。本市では、援助や配慮を必要としている人が、周囲の人に援助や配慮を必要としていることを知らせるヘルプマークを配布しています。ヘルプマークを身につけた人を見かけた場合は、電車内で席を譲る、困っているようであれば声をかける、など、配慮のある行動をお願いします。対象者、義足や人工関節を使用している人、内部障害者や難病の人、妊娠初期の人など、援助や配慮を必要としている人。配布場所、障害福祉課、金剛連絡所。問い合わせ、障害福祉課、内線192193。 国民年金。国民年金保険料の納付が困難な場合は、免除制度のご利用を。経済的な理由などで、国民年金保険料の納付が困難な場合、申請して承認されると、保険料の一部、全額の納付が免除または猶予されることがあります。免除などの期間、申請月の2年1ヶ月前から翌年6月まで。なお、保険料全額免除または納付猶予、一部納付は除くを承認された人が、申請時に翌年度以降も申請することをあらかじめ希望された場合、翌年度以降は改めて申請しなくても、継続して申請があったものとして自動的に審査します。ただし、離職などにより承認された人は毎年申請が必要です。受給資格、免除、納付猶予をされた期間は、年金を受けるための受給資格期間に算入されます。ただし、一部免除の場合は、決定された額を納付しなければ未納期間となります。申請に必要なもの、年金手帳、印鑑。なお、失業された人は、失業を確認できる雇用保険受給資格者証や、雇用保険被保険者離職票など、公的機関の証明書などが必要です。問い合わせ、天王寺年金事務所、電話 06-6772-7531、保険年金課内線153-154。